こんばんは。
こんばんは。
恋愛焦げ続けてる高博です。
7年続くパートナーと遠距離恋愛中のシュウです。
夜内の恋バネに吹ける男たち、略して夜の恋は、そんな対照的な20代男性2人がセキュラに恋バネをするラジオです。ぜひ聞いていってください。よろしくお願いします。
はい、行くぜよ。
最初のなんか関西弁風こんばんは、ちょっと笑ってもらった。
こんばんは。はい、やりましょう。
いや
何ですか。
突然なんですけど、
はい、
工藤くんは、
うん、
エロ漫画読みます、
うん、読みません。
読みません。
読みません。
一回も読んだことない。
あります。
あ、あるはあるけど
今は読みません。
あ、もう漫画は普通のそのコンテンツの漫画として読んで、エロには走らない。
走りません。
なるほどね。そんな僕はですね、
うん、
あなたとは正反対に、
うん、
もう広告にエロ漫画しか流れてない。すごい。
あるね、たまにね。
そう、インスタの広告とか。
インスタも。
そう、インスタの、ストーリーをこうめくるじゃない。
うん。
で、そしたらもうエロ漫画の広告ばっか差し込まれて
る。マジ。あ、でも僕ね、全部ブロックしてるわ、そういえば。そういう系、
そういうコンテンツを。 なるほどね。
なんちゃらコミックとか。
あ、
今日はそういう話ですか。
そうなんですよ。なんかここでちょっと言いたいのは、
うん、
エロ漫画から見る男女の性欲の違い、
うん、おもろ。
じゃ、これをね、僕いろいろ読んできたのでお話できたらなと思っておりますので、
はい、
乞うご期待です。
はい、こう、
ではやっていきましょう。今週の夜な恋。夜な恋。はい、ということですね。ちなみにその言える範囲でいいんですけど、
はい、
工藤くんさん、どんなシチュエーションのエロ漫画読んだことあります？
エロ漫画って何ですか？まず
基本的に物語の主軸がエロになってるやつです。例えば、青の箱とか、僕らが好きな青春漫画あるでしょ、
はい、
あれエロくないじゃないですか。
あれはもう珍しく、ジャンプにしては。
そう、エッチなシーンがないと。ラッキースケベもない。
ラッキースケベすらない。
超健全な青春恋愛漫画だと思うんですけど、
はい、
とか、まあ、ラッキースケベがあった作品、例えばこうトラブルとか、いちご 100%、
ね、あれもうラッキースケベなんかね。も
うどう超えてるけど、完全にスケベなんやけど、
はいはいはい、
あれよりもハードなエロ漫画読んだことあります、
うん、あるよ。そのメインがだから、何、ちょっと思い出さねえ、読まへんから。なんかでもよく流れてくる、ツイッターにそういうのは流れてくる時期あった。
そうやんな。
なんか上司と一緒の家に住むことになってとか。
そうそうそうそう。
で、何やこれっつってブロックする。
ああ、なるほどね。
そう、でもね、たまに読むよ、思考力が落ちてる時は。
え、どんな感想を持った、その時。
どんな感想。
やっぱりエロいなみたいな。
そうやな、ただ単純にへーって、あ、オッケーオッケー、エロいエロいっつって
ブロック入っぽん、
はい、終わりっつって、で最後ブロックもう出てこないでくださいっつって。そのなんか閉まったってなる。うわ、なんで読んじゃったんやろと思って、でその時間もったいないなと思って僕はブロックしちゃう。
なるほどね。
けどそのやっぱその思春期の時は確かになんか読んでた気がするわ、
う
ん、
あ、エロ漫画を。
うん、
確かに。なんかさ、思春期の時ってさ、
うん、
アダルトビデオよりもさ、うん、どっちかっていうとなんか最初エロ漫画から入るみたいなところない？
え、わかるかも。
な、わかるよな。
あれなんでないの？
いや、なんか最初自分も初めてインターネットで、
うん、
エロ漫画じゃないわ、そのアダルトビデオを検索した時の僕、うん、記憶あるんですよ。
おお、すごい。
っていうのが当時クロスビデオっていう、X ビデオとも読むかなっていう、うん、まあ、いわゆるエロ動画プラットフォームみたいなのがあって、
うんうんうん、
僕そこのサイトでディープキスって調べたのが一番最初のアダルトビデオなんですよね。っていうのも
いい、ね、
当時付き合ってた彼女が、うん、まあ、結構その性に積極的な方で、
うん、
中学生、
うん、
でメールでディープキスがしたいって送ってきたんですよ、
うん、
ディープキスとは何やと思って。
確かに何やろうってなるよな最初
で。ディープキスって調べたらそのクロスビデオのそのディープキスにたどり着き、
うん、
見たっていうのが初めてなんですけど、正直ちょっと嫌や、気持ち悪って思ったんですよ。
確かに、何これってなるよな。
そう、なんかすごい舌絡めるし、
うん、
なんかよだれ出てるし、え、汚な、うん、みたいな。
確かに確かに。
でもその点さ、エロ漫画はそういう汚らしさとか生々しさみたいなものないから、うん、結構読みやすいなっていう記憶があって、う
ん、確かに。
だからなんか好きなアニメのキャラクターの同人誌みたいなのを僕当時よく見てた気がしますね、うん、
ああ、 めちゃめちゃわかりますね、その流れ。
やっぱみんな通ってる？
うん、でもやめてん、そのさ、やっぱインパクトが強すぎるからさ、例えば、まあ、例えばやめよう、好きな作品があったとして、うん、それの同人誌を読んじゃうと、もともと好きやった漫画読んでる時に思い出しちゃった
りする。確かにな、嫌やな、それは。
それがノイズすぎて、二度と読まんとこうって多分ちょっとして
思ったんや。なるほどね、うん、ちょっと本題からちょっとそれずつあるんですけれども、
で、まあ、そういうことがありましたと、僕らも読んでましたと。で、まあ、その何、男女の違いがあるわけ。
そうなんですよ、僕はですね、うん、まあ、今申し上げましたそのエロ漫画、うん、男性向け女性向けっていうのがあるんですね。
はあ、そうなんや。
で、僕のインスタのストーリーには男性向けエロ漫画も流れてくるし、うん、女性向けエロ漫画も両方流れてくるんですよ、なぜか。
ちゃんとターゲティングできてないってこと？
いや、多分ね、僕が読み漁りすぎ
もう何でも読むわこいつは、
見下げされてる、だからもうそう
なるほど。
で、もうほんまに別にその例えばエロ漫画を読んで、例えばこうそれをおかずにしたいとか一人でしたいとか、うん、別に僕そういう気全然なくて、
うん、
あ、すげえこの描写エロいなとか、
この人の研究者の
そう絵好きやなとか、
はあ、
このシナリオの持ってき方うまいなみたいな、
うん、
っていう、まあ、そういう視点で結構僕エロ漫画をめっちゃ読むんです。
珍しい。
もう多分1週間に5回は読んでると思う、新しい作品を。
どんな顔して言ってんのそれなんか1週間に5冊は小説読んでますぐらいの顔してたり今
いや、もうそれぐらいエロ漫画好きなんですよ僕。
なるほど、なるほど。
で、ここでですね、その本題に入るんですけど、
うんうん、
じゃあ読んでみて性欲の違いって何かあるのかみたいな、
うん、
ところが実はありましてですね、
性別によって。
そう、これ何点かちょっとお伝えしたいんですけれども。
ありがとうございます。
まず1つ目、いわゆるそのオーガズムに達する瞬間ってあるでしょ、
うんうんうん、
例えば男性やったら、まあ、こう射精する時とか、
うんうんうん、
女性でもまあなんかそういうちょっといっちゃうみたいな多分描写があると思うんですけど、うん、
ちょっと
ちょっと、は
い、そんな面白い、
うん、ちょっとどうオブラートに包もうかで
最初に言っちゃうって
包まれへんかったんやだったんやけど、
うん、
このシーンの描き方っていうのが男女の、うん、エロ漫画では全然違います。
これは面白い。
どう思います？何が違うと思いますか？これってちょっと難しい質問
で。描かれ方ね。
そう、オーガズムに達する瞬間の描かれ方ってどう違うと思います？
多分男性側はめっちゃ大げさな気がする。なんか、
ああもうう
わーみたいな、シャー
みたいな
そうそうそうそうそう。もうで、女性はどうなんやろな。なんかもっとこうなんか静かな感じというか、
あー
なんて表現したいかな。ちょっと絵は思い浮かんでるけど伝えられへんな。まあ、なんかもうちょっとこうなんか絵柄はシンプルというか、
う
んうんうん、線が細い感じ、
うん、リアルな感じね。そのより
そうそうそうそうそう、
ああ確かに
かなっていう。
いや、それも一理あるんですけれども。
なるほど。
決定的に違うポイントが一つありまして、
うん、
オーガズムに達するときに男性エロ漫画は、うん、男性を描かないんですよ。
あー、そのイメージある、そのイメージある。
で、女性エロ漫画っていうのは男女一緒に行ってます。
おー、面白い。これ、
そう、面白くて、
うん、
要するにその男性が何で興奮するかみたいな、もちろん男性って言ってもいろんな人がいるからその大前提、
う
ん、
エロ漫画を見る男性、
ね、そうそうそう、違うっていうのがあるんだけれども、はい、男性は女性の例えばその行ってる瞬間、オーガズムに達してる瞬間の、うん、その様子、体つきとか、うん、その視覚的聴覚的に興奮する。だからこそ男性の、お顔だったり体だったりはシャットアウトされてるんですよ。
邪魔だから、
ね、邪魔だから
なるほどなるほど。
でも逆に女性のエロ漫画っていうのは二人で満たされるとか、
うん、
こういうシーンで男性に困難されてる自分っていう、ある意味男性が女性をすごく主観的に見るのに対して、
うん、
要するにもう女性の体だけを見てるのに対して、女性は女性と男性両方描いた上で、女性の方を自分に投影するんですよね、
うん、
だから自分だけが言ってるシーンを見ても別に何も興奮しないけど、
うん、
男性に困難されて男性も気持ちよくなってるみたいな、そういう雰囲気も込みでやっぱセットで興奮するっていうところが多分大きく違うくて、うん、だから、ね、男性のエロ漫画は女性の体しか描かれてないし、 逆に女性のロマンガは両方とも描かれる、
なるほど、
っていうのがまあ一個大きなポイントかなって思いますね。
面白いですね、
うん、だから
でもなんか、うん、
あ、
うん、なんかでも僕らも本来そのセックスに求めてることは、
うん、
女性側の漫画に描かれてるようなことだったりするじゃない
ですか。そうやな、その愛し愛されというか、
そう、うんうんうん、2人でみたいな。でも、あ、でも漫画とか、まあ、特に、アダルトビデオに関しても、
うん、
やっぱ女性だけを描かれたり映されたりするじゃないですか。だからそういう風に洗脳されてるんじゃないっていうのを思ってる。
あ、でもね、それは実際あると思う。
そうよね、
うん、
これがエロいものですよってもう植え付けられてるんじゃない、
うん、全然あると思うね。
やめていただきたいこれもう僕はもう抜け出せない。
いや、そうやな、
うん、
なんか実際そのまあアダルトコンテンツから影響を受けて、それがその性的、うん、まあその癖の方の思考に変わってってるみたいな、なんか事実あると思って
るから、あるよね。
まあ、僕が話してるのは大前提、本能的にどうとか、なんかいわゆるその生物的にどうとか、そんな話ではなく、まあ純粋にそのエロ漫画的に言うと、あのこっちの方が男性の受けがいい、女性の方がこっちの受けがいいみたいな話ですね、うん、売れ方の違いというか。
そうよね、だからでもそういうのばっかりやから、そういうのがエロいと思ってる男が多くて、
うん、
だからまたそういうコンテンツが乱されるっていうループに入ってるんじゃないかなと思うんですよ。
それは思いますね。
だからこれ、だからやめていただきたい
いやでもね、ほんまびっくりするぐらい、あの、うん、男性エロ漫画で、
うん、
いわゆるその女性エロ漫画っぽいそのオーガズム達し方とか見たことがない。僕は何作品も見てますけど、
何作品もすごい、うん、
ほぼないですね。うん、そう、
なるほど、
っていうのがまあ一つありますと。
はい、二つ目は、
あの二つ目がこれ漫画にもよるんですけど、
うん、
あのゴムをつけるかつけないか。
おお、面白い。
そう、これやっぱ、まあ、性欲の違いというか描かれ方の違いとして、うん、結構アダルトビデオにもあるんですけど、実は男性エロ漫画とか男性向け AV の方はコンドームをつける瞬間っていうのがあんま映ってないんですよね。見たことあります、うん、逆に
ないかも。
ないでしょ
あんまり、
う
ん、
でも女性向けアダルトビデオとかエロ漫画っていうのは、そのしっかりゴムをつけて今から入れるよみたいな感じのシーンとか描かれたりするし、
あ、そこまで詳細に描かれるん
や。だから実際そのゴムをつけてその入れられるまでのドキドキ感とか、あの間合いを、うん、楽しみたい。
はあ、面白いね。
っていうところが結構違うのかなと思ってて、
うん、
だからもう男の人からしたらさ、もうはよはよはよみたいな、その描写ストレスはよはよ入れてくれみたいな。
なるほどなるほど。
感じだけど、女性はなんかその間合いというかそのドキドキ感みたいなところを楽しみたいから、そこの描写をあえて入れるみたいな。
面白い。
っていうのはありますね。まあ
でもそれいいね。教育的にもいいんじゃない。
そうやな。まあでも結構そのまちまちなんですけどね。別にその女性のエロ漫画でもなんかゴムつけてる作品もあれば省くやつもあるし、うん、なんならなんかゴム外してあのいいのこれでみたいな。
あのもあるわけね。はいはいはい。
で俺との子供作ろうよみたいな感じで展開、話が展開していくみたいなのもあるんだけれど、
そんなセリフ言うんや。そのセリフはいいの？その俺との子供作ろうよとか いいセリフなのそれ？
いや、あの僕が読んだ作品はちょっと今の語弊があるんですけど、うん、
はいはい、
あの女の人側が結構主導してて、
ああなるほど、ね、
でもうやばいゴムが切れたっていうね、男の人が、
うん、
でそしたら
全部使ったってこと？
そう、やりすぎ
て。すごいね。
うん、でそしたら女の人がもう上からガシッてこうまたがってくんね、
うん、
でそしたら男が「いやそれはちょっとお前ダメだぞ」みたいな感じで言うんやけど、うんうん、いや大丈夫、私の職場は子供に理解があるから
そのそういう心配してんじゃん
って言って
ちょっとおもろい、
最後まあお互い果てるみたいな、なんかそういう漫画がありましてですね、これちょっと作品見忘れたなでも僕もうこれが一時期もう流れ切ってきすぎて、
うん、
もうなんか絵柄も結構綺麗やから気になっちゃってさ、もう普通に課金して読んだもん、
うん、え、そうよね。そのなんか最近出てくるさ、うん、アダルト漫画の絵柄めっちゃ綺麗よな。なんか普通の漫画なんかなって
思っちゃう、
思うよな最初。
クオリティはすっごい高いね。
そうね、
うん、
騙されねえたまに。だから普通の漫画やと思ってたら、いやアダルト漫画かいってなんで。
うん、確かに。でもそうかもね。だからその絵の技術も向上してる分、
うん、
やっぱその、うん、いかに絵でエロく見せるかっていうクオリティもだいぶ研究されてて、
うん、
で一個面白いのは女性のエロ漫画ではあんまりないんですよ。その例えば、いわゆるその胸が揺れるシーンをどうリアルに描くかっていうのは実はあんまなくて、
うん、
まあどっちかっていうとそのいたしてる最中になんかどんなセリフを言われてるかとかどこでしてるかみたいなのが重視されるんですけど、うんうんうん、男性の方はあの例えばこういたしててこう胸が揺れる瞬間ってあるじゃない女の子の、
うん、漫画ででも難しくないそれ。
そうね、そこをどう描くかっていうのを実はエロ漫画先生たちはもう昔からめちゃくちゃ研究しててですね、
やっぱエロが技術を育むんやな。
これ一個ちょっと言いたいのが、
はい、
あのおっぱいが、あ、言ってもらった 胸が揺れる時にどう描くかっていうのを考えた人、
うん、はい、
実はあのこの乳首あるじゃない、
うん、
ここにシュンってあの乳首がスライドしてるみたいな、
はい、はいはいはいはい、
要するにその乳首が残像みたいになってるっていうあの漫画のトーンってあるじゃない、あの貼り付けたって、
その黒子のバスケのゾーン入った時に目光るみたいな、あれが目じゃなくて乳
首なん
ってことね。
そう、
なるほど。
あれもさ、あのピカーンってこう目からなんかオーラ出て残像になるじゃない。
早い早い、なんかこう動いた
んやみたいな、あれを乳首に転用すんねん。
ああ、その多分黒子のバスケから多分着想を得た
よ、ね、いや逆ちゃう、黒子のバスケが
逆
いやだから
ほんまに黒子のバスケが影響されたってこと。
そうだからもうその表現技術っていうのはもうほんまにずっと試行錯誤されたわけ、いかにそのリアルにおっぱい揺らすかみたいな。
すごい、
だからそこのディティールに対するこだわりっていうのは結構その男女の漫画ですごく差があるかなっていう、
確かに、まあ思いますね、ちょっと黒子のバスケ気になるんやけど、そのじゃあエロ漫画をよく読んでる人からしたら、
うん、
黒子のバスケを見たら、あ、これあの技術やなってなったりする。
もちろんもちろん、あのもう最近の少年漫画で使われてるあの残像系残像の塔の貼り方は、うん、まあ、あれはもう、うん、その胸の揺れるところから転用されてるんやっていう。
あ、そっちからなんや。
そうそうそうそう、
でも確かにその結局その江戸時代とかも、うん、なんていうか旬がや
ったっけ。あ、旬がね、
そう昔のエロ画像、
うんうんうん、
みたいなのから多分技術は発展してるもん。
そう、もう春画からずっと積み重ねてきて今があるわけやから、
ね、それがバトル漫画とかになってるだけであって、
そうそうそうそうそう、
原点はオリジンは春画や
つ、ね、エロなんよ。
いやーすごいですね。
いやそうよ、でもほんまにちょっと男女の漫画とはそれるんだけれども、
うん、
いわゆるその春画でもやっぱり歴史的偏差みたいなのもあって、
うんうん、
特にその初期の春画っていうのは、
うん、
いわゆる男女の性器だけがめっちゃピックアップされてて、
うん、あーなるほど、
要するに男の人も女の人も全然服はだけてないね、
うん、
着物着てるのにその性器だけが丸出しで、なんならその男女の顔よりも性器が接合してるところだけがめっちゃメインで描かれてるみたいな。
あーなるほどなるほど、
最初は結構そういう始まりやったの瞬間も、
うん、部分的な感じ
だ
ったね。
だからそこがいわゆるその見せちゃいけない部分というかエロスを感じる部分っていう風になってたんやけど、
うん、
どんどんその時代が進むにつれて次は女の人がはだけてて胸が出てるっていう描写も入り始めてん、うん、
それなんかよく見たことある
な。そうやね、だからこれが
なんかよく紹介されるよね、
うん、結構分岐点というか、実はその我々が女性のその胸を見てなんかセクシーやなって思うとかエロやなって思うっていうのは実はそんなに昔ではない、結構最近の話で、
春画からスタートしてない。
そうだからその時代の変遷とともに何をもってしてエロいと感じるのかっていうのはだいぶその春画を見てると変化してるなっていうのが分かる。
確かに確かに。
そうね、
じゃあもともと女性も胸は見せていいものやったって
こと。あ、そうそう、まあ胸を見せてもいいというか別にそれがエロの象徴ではなかったみたいな。
ああ出ててもなんかただただあ出てるな
出てるなみたいな。
ああ
そうそうそう、
春画によってその変わってしまったんや。
そうやな、春画によって変わってんのか、まあ
知らんけど
逆にその生活様式が変わってなんか春画に反映されてるのか。
ああ確かに確かに、
ここはニワトリ卵みたいな。
そうね、
あるんだけれども、
いや面白いですね。3つ目は
3つ目はですね、やっぱり場所が結構その特殊とか 人間関係が特殊っていうのが、いわゆる女性エロ漫画にあって、男性エロ漫画は
上司と一緒に住むとか、
そう、 あんまりシナリオがちゃんと成立してないケースが多いんですよ。
ああ、
うん、まあ、もうちょっと詳しくどういうことかっていうと、女性エロ漫画の方は、いっちゃん多分ね人気というか多いのは、あの、私のド S 上司が実は夜こんな感じやったパターンはめっちゃ多いやし、
あ、
売り上げの人気ランキングでも絶対上位に入ってる。これは
へ、
上司シリーズ、
上司シリーズなんや、
とかあと同僚シリーズ、
同僚シリーズ、
あの、今まで同僚として切磋琢磨してきてたし、なんか全然その恋愛っていう目で見たことなかったのに、え、実はこの子こんなに手ゴツゴツしてて抜いたらすごいんや、ちょっと意識しちゃうみたいなところから、なんかのハプニングでそういう風になってしまうみたいな、いわゆるそのシナリオがすごいしっかりしてるというか、
なるほどね、違和感ないような流れで進むわけね。
逆に男性漫画の方はめちゃくちゃです、
めちゃくちゃ、ま
あの全体のその10割物語があったとしたら、シナリオの部分は2割です、8割もうそのいたす描写に命かけてるんで、例えばなんかマッチングアプリ始めました、会いました、でどうする、いや私昼からラブホテル行ってもいいと思うんだけど、はい、もう始まり。
ああ、まだその最初の1ページ2ページで始まるわけね。あ、じゃあその逆に女性の方はもっと長いってこと、ストーリー部分が。
そう、例えばさ漫画とかでもあの単話完結型ってあるじゃない、あの1話2話、その1巻2巻とかじゃなくて、1話2話で読ませるタイプの漫画、ウェブ漫画あると思うんだけど、だいたいいたし始めるのって3話ぐらいね。だ1話2話はこの関係性がどうなってしまうんだろうっていうところにすごく時間使ってるなって印象がある。
あ、待って、エロ漫画ってさその何話もあんの？
あるで、
最近のやつは。そうなんや。
だからその1話完結のやつを何話かに刻んでお届けしてるパターンもあるし、
ああそういうことか、そういうことか、
まあ連載パターンもあんねんけど、
連載パターンもあるんや。
そう、でもまあ大体その1話完結エロ漫画でも何話かに分かれてたら、最初の3話ぐらいは結構そのいわゆる関係性が始まる前に使われ
る。全部で何話？
まあ大体7、8とかじゃない。
あ、じゃあほんまにだから半分ぐらいはストーリーのところなんや。
そうそうそうそうそう、
どうなっちゃうのまでが3話使われててっていうことか。
でもメンズは1話からやってる。
うん、そうよね、そのイメージやわ。
だからここは結構大きな違いかなって思うかな。
おもろいね。
だ実際その漫画に限らずなんやけど、やっぱそのマッチングアプリで会った女の子とかにいろいろ話聞いてても、例えばなんかそういう風にいたしちゃいましたみたいな時に、なんかどこでそのドキドキするのとか聞いてみたんよ、でもやっぱりみんな、まあみんなというか自分が少なくとも聞いた人が言うのは、なんかご飯食べた、すごいこの人いいな、この後どうなっちゃうんだろうっていうところからがやっぱスタートというか。
漫画と一緒やんじゃん。
そうやね。でも逆にメンズは例えばもうしたいなって思ったらもう頭の中したいなしたいなしたいなみたいな。
そうね。でそのご飯食べる前から
思ってる、そうしたいなみたいな感じになってるけど、まあなんかこう徐々に徐々にそのボルテージを上げていってるみたいな、なんかそういうところが、まあ、結構あるのではないかなというふうには思いますね。
なるほど、
うん、
そうですか。
はい、これがねあの聞いてる皆さん あの何の参考になったか分かんないんですけど、まあ、結構そういう違いを見ると面白いので、なんかもし普段からそういう漫画を読むよみたいな方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっとあの両者のね違いとかを見比べながらお楽しみいただけるとすごくいいかなと思っております。
面白いですね、
はい、
同人誌はおすすめしないですね。
そうね、あの自分の好きな漫画 のコンテンツを汚されたくないのであれば同時に読まないようにしてください、はい、だから僕例えば、
はい、
配給、あるんですよたまに。
やだやだ、
もう僕絶対読まないですね。
やだ、そういうの持ち込まんといてほしい。
そうだからもう、まあ、あるけど知ってるけど、そこは僕はもう完全に切り離したいし、そうこっち持ってきてほしくないから僕は読まないんですけど、
だからさおすすめのやつある？そのおすすめのやつちょっと最後教えてくださいよ。
あ、そのサイトとかってこと？
とかでもいいし、そのこの作品とかでもいいし。
ああ、いやでもな、もう読みすぎて 正直分かってないねん。だからその概要だけ伝えるからあのそれちょっと頑張って探して、
うん、どうやって探すの、そもそもどうやって、何で見てんの、あんのはそういうアプリが。
いや、僕はだいたいそのインスタに流れてきたら飛んで、
うん、
そこで見てるから。だから
そういうサイトとかがあるわけ。
そう、
うん、
僕がでも今まで男性向けの方で見て一番いいなって思ったやつは、うん、あのタイトル何やったかな、これタイトルをお伝えできたらベストだったんですけど、
うん、
あの意外とその漫画だけはシナリオは長いの。
お
で、ただ最初、まあマンションであれと思ってカーテンシャッて開けたら向かい側で、うん、カーテン全開にして一人でいたしてる女のご近所さんを、女性のご近所さんを見かけてしまった。
おー危ないね。
でやばいと思って閉めんねん、見ちゃいけないもの見たって、
うん、
そしたら次の日会うねん、
うん、
あのチャリンコ置き場でばったり、
はいはいはい、
であれみたいな、見られてたこと気づいてないのかなみたいな感じで、
うん、
で私自転車忘れました、鍵がどこ行ったか分かれへんってなって、あじゃあ僕の貸してあげますよって、うん、ありがとうみたいな感じで行くねんけど、帰り際またばったり遭遇して、うん、ちょっと今日のお礼も兼ねて一緒にご飯行きましょうよみたいな。
うん、
でご飯行ってて、であなんかすごいいい雰囲気だな、なんかやっぱりあの人自分に見られて目合ったこと覚えてないのかなって思いながら夜道を変えてたら、突然、うん、私のこと見てましたよねみたいな。
おー覚えてたんや。
そうでえってなって、もう男の焦るわけよ、うん、ごめんなさいって、もう、
うん、
僕わざと見たわけじゃないんです、たまたまなんです、だからこのことはどうか他の人に言わないでくださいって土下座すんねん
か。真面目やな。
そうやねん。でそしたら
土下座、 そっち悪くないやろ別に。
いやいや、そのやっぱり見てしまったから、
ああ罪悪感があるわけ
ね。だから謝んねんけど、
はいはい、
そしたら女の人が、でももしかしてこのあとそういうのになっちゃうんじゃないかって期待しながら見てたんですよねみたいなことを言って、顔を上げてくださいっつって、そこ私の家なんで、うん、今から一緒に行きますかっていうところから始まるっていう、意外とその結構ちゃんとしてるというか、
始まる前しっかりしてますね、うん、
っていうね、あの作品なんてやつやったかな、ちょっとまたあの思い出したら言います
ストーリーは覚えてるわけね、
うん、映画めっちゃ綺麗。
あいやそうだね、騙されんねんだから。
そうほんまにマジの漫画なんかなぐらい、
うん、
絵が綺麗なのが、まあ、それ
すごいよね、うん、最近、
まあ、女性向けの漫画でなんかあったかな、結構ね最近も似たり寄ったりで、どれも、
うん、それなんなんそのポイント制みたいな感じな、普通の漫画サイトと一緒で。
あ、そうそうそうそうそう、課金して買うみたいな。そう見るとかしてんねんけど、
うん、
まあでも大体同僚系とか、同僚系、うん、上司系、幼馴染み系はまあ外さんかなっていう
まあその辺読んどきゃいいって
こと、ね、読んどきゃいいかな。
あ、
まあその辺のジャンルも溢れ返ってるから、
うーん、
まああとはなんか絵の好みとかなんかそういうところになるんやけど、
え、なんて調べたらちゃんとしたサイトいけんの。なんかさ、多分ググったらさ変なサイトとかにさ、うん、ヒットしたりするやん。
確かに、なんて調べたらか。いや僕基
本的にそのよく使うサイトとかない。
いやあのストーリーのね、あの流れてきたやつから飛ぶからあんまサイト気にしてなくてですね、申し訳ないけど
すげえな。
まあでも、まあ、C っていうなら何があるかな。まあでもあのいわゆるその有名どころ、なんかめちゃコミとか、うん、なんかそういうのでもね、うん、多分一定その TL 漫画っていうジャンルがあるので、
TL?
そう、ティーンズラブかな、
あ
っていう、まあいわゆるその超大人向けのアダルトっていうよりかはややソフトな、うん、なんか青年、
うん、
少女が読む系の漫画とか僕結構好きなんで、そのソフト目なんで、あ TL 漫画とか読むんですけど。
ああ、じゃあ TL 漫画でや、めちゃコミでもあるわけね。
あるあるある、あると思うな。
はいはい、はい、
うん、めちゃコミもあるし、あとコミックシーモア。
お
お、うん、コミックシーモア結構豊富かも。
ああいいやん、
うん、それ
ちょっと安心やな。
そう、あの僕的に好きなのは、
うん、
好きなやつほどいじめたい XL なライバルの同期の不器用な出来合い。
分かって分かって。
好きなやつほどいじめたい、
いじめたい、はい、
XL なライバル同期の不器用な出来合い。
XL ってなんですか。
あのシンプルにガタイがごついっていう。
あ、なるほど。
そうそうそう、
男性のね。
そうっていうのは結構おすすめというか、僕絵柄が好きでしたね、これはすごく。
おー、
うん、
ありがとうございます、はい、ぜひ見たい人はそれ見てください
これ夜の声ラジオかなほんまに
いやいやこれも恋バナなんで。
ああ、よかったよかった。
いや面白かったですね。
はい
はい、じゃあおすすめのねこの漫画もいいですよっていうのがあったらお便りでも教えてください、うん、ぜひ
ぜひチェックしに行きます僕が。
はい、あとフォローもしてください、
うん、レビューとね。
もうちょっとで200人。
いやそうよ、フォロワー200まであと少し。
結構すごいよねこれね。
結構すごいと思う。
ポッドキャストで200人ってすごいよ。い
や結構価値のある200やと思うねこれは
ね、うん、そう思うね。あのレビューね、レビューもどんどん200人にしては少ない。
そうやな、37件。
おかしい
おかしいいやほんまにそうだ、おかしいのよ、うん、
200あってもいいはずやもん。だからちょっと聞いたらみんな5をつけといてもらえたら、ね、
はい、
嬉しい、
ね、お願いします。
はい、そんなところで、
はい、
言い残すことはないですか。
いっぱいいました、もう満足です僕は。
よかったです、
ありがとうございます。
はい、じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい。
良い夢を。
良い夢を。